はい、道元
元君の
悪道トーク47回目、シリーズものでロードトゥ悪道の話をするんですけど、
7回目ですかね。
7回目だね、
はい、ですが
ちょっとその前に1点だけよろしいですか。
は
ですね、ザードって皆さん知ってますかね。別にヘビーメタルバンドではないですよ。
ザード、
まあ、ある種ロックハードロックでありますけど、
負けちゃいけないやつです
ね。そうです。あと愛が見えないやつです。
ああ、どうされました。
サブスク解禁されました。
それは知ってます、
ね。まあ、もちろん私は家に CD はあります。8センチが多分探せば。
そもそも CD あるんだ。
多分あると思います。8センチが
好きだ。
あとアルバムもあります。 Today is another day ってアルバムも持ってます。
ちょっとメタルのアルバムっぽいけど。
確かに Today is day じゃなくて Is the day じゃなくて Another day だからね。それはね、
そんなに好きだ
っけ。 Another day ってドリームシャッターだったり、ね、でいいんだけど、それサブスクで解禁されて、ああガードか、懐かしいなと思って、
ニュースになってましたよ。
パッてやったら、まあ悶絶ですよ。
開いちゃったんだ。
もうガンガンに開いちゃった。時の扉も開いちゃった。それはバンズだから。いやー、すごいわ、ザードの破壊力。
あ、
声がいい、何がいいって。
あの、皆さん、今日はこういう。
はい。声がいい。あれ、そう。あんまりその、なんかね、あとやっぱ、小田哲郎が結構ハードにロックしてるというか、曲もいいし、まあ、90年代のサウンド。
あれ、小田哲郎って相川なんせとかも
やる。あ、そうそうそう、ハードロックです。ハードにロックしてるんですよ。
なるほど。
で、なんつうのかな、なんか、今この年取って聞くと1番と2番の歌声全然違ったりするんだよ。
へえ。
多分ザードこれ日を改めたんだなみたいなのよく分かるし、
体調良くなかったのかなみたいな
ね。やっぱり、ね、これだけちょっと言いたい、声を大にして言いたい、うん、あのザードの各歌詞の僕っていう第一人称、うん、めちゃくちゃもう胸をかきむしるよ。本当に
それかきむしる
んだ。かきむしる。だんだん心惹かれてくとか、フィールドオブビューの曲なんだけど、ドラゴンボール GT の
あれ僕、
あれ僕なの。あれは坂井泉が歌詞を書いて、その後フィールドビューがやって、その後坂井泉がセルフカバーしてんだけど、それがたまんねえよ。
止まらない。
はい、すいません。ザード界になってしまって、ここら辺でやめましょう。
すごい。
あと、これはどうでもいい、これは本当にこの坂どうでもいい、坂井泉が俺の好みにドンズバなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
そのまあでも
女性ミュージシャンの中のパンテラと言っても考えないぐらいにドンズバなわけで、
なんかもう分かりやすいんだから、分かりながら全然分かんないけど、はい、あ、そんな
に、いやー、すーごい美しいよ、ほんとに。
いやー、俺それこそね、こんな話今まで聞いたことない。ほんとに。
まあ、ザード聞いてたら、ほんとロード2の初回とかそんなもんだからね。
そっか。
そうそうそう。
まあでもそれがその最近のサブスク解禁で、またガーンって来ちゃった。
ほんとに、俺たちのアラフォー世代はちょっと、一回騙されたと思って聞いてるんです
よ。いや、もちろん、その、いい曲だなと思うし、うん、あの、嫌いだと思うけど、あ、そう。
すごい、
ね。いやー、それはちょっと面白いね。
うれい、あと憂いみたいなのもあるからさ、聞けるんだよね、全然。
やっぱそれはさ、もうちょっと話しちゃうけど、そのやっぱあんまメディアとか出てなかったじゃないですか。
うん、それもある。
そういうのもある
んだ。ある、もちろん。ちょっと伝説的な。
やっぱりその、あの、ヘイヘイヘイとか出て、ウェイとかやっちゃったから、
そうそうそう、
ちょっと違っちゃってたかもしれないね。
そうね。
ね。
いや、皆さん、本当、ぜひ、
いや、多分
プレイリスト入れとくからね、本当に。
なるほどね。
はい、
いやー、いや、すごい。
これだけはすみません、お話しさせていただきたかったんですけど。
いやー、いい番組だな。こういう話が聞けるっていうのは、いい番組だな。こんなことでもなければね、道元かザード
の話。ザード絶対話さないね。ライブの MC とかでも絶対言わないし。
いや、なんかね、あの、いつぞや俺多分長渕の話だけど、日じゃないね。
日じゃないね。だから俺は胸を張って。
そ
っ
か。
あ、いやいやいや、
かわいい。
まあいいや。
なるほどね。
じゃあ本題いきますか。
はい。
ロード2の7回目。
はい、7回目って、前回多分24、5、6歳ぐらいの、
俺が会社辞めた頃だな。
そうで、バンドに、そうね、命を
捧げて、2ゼロに狂ったようにリハ入ってたこと
だね。
ドラム呼び出してリハ入ってたよ、俺。いいリフができたからちょっとスタジオに来ないかって。
すげえな、うん、いやっていう時期だよね。
でその後の話だよな。
そうだね。だから着々とアルバムデビューの日が、
そうそうそう。
そのダスポっていうのはどういう経緯でな
の、
う
ん、曲が溜まって、うん、2つは2枚デモ出してるんだけど、でそれで曲が結局8曲か7曲ぐらいできて、うん、
その2枚から呼びすぐった、
そうそうそう、その2枚のプラスしてできたから、うん、そろそろアルバムを作ろう、うん、で当時俺は吉祥寺クレッシェンドのライブ結構やってて、
うんうん、
でそこのレベルの方と知り合いになって、
うん、
で話持ってったら、あ、いいですよって感じで、
うん、
結構なんか前々から俺らのこと見て評価してくれたみたいで、うん、でやったんだよね、初めてのレコーディング。
どれぐらいの期間、レコーディング期間
っつって、ね、1ヶ月かかってないかな、本ちゃんはね、プリプロみたいなのは結構
あ
るんですけど、家で、うん、ドラムもさ、全部さ、持ち込んでさ、
持ち込みっていうのはドラマーのし
こう、そう、フルセットのドラマでマイク全部立ててとか、もうめちゃくちゃ勉強
になった、ね、やっぱりあれでしょ、買ってもわからないから、
そうでエンジニアさんといろいろ話して
で、まあ、撮って聞いてみちゃうんっつってちょっと変えてみたりアドバイスもらったり、
そう
本当は全部初めてだよね。
ボーカルのなんかちゃんとしたレコーディングも結構そこが初みたいな、
まあ、デモとかあったとはいえ、
そうちゃんとレコスタで
どうだったの、そのこう自分の中の納得感とか。
あ、結構ねファーストは納得が
いい。ああそうなんだ。
なのでなんつうの、そのよく覚えてるのが、それができた時が深夜だったので、ね、結構帰りに車でドライブしながらその完成版を聞いて、あ、俺のミュージシャンとしての本当のスタートはここなんだなって強く思った。
なるほど。
そしてタバコをブフォーと出して頑張ろうみたいな、
それは
満足感はあったけど、やっぱ頑張ろうの方が多かったな、ファースト作った時は。
これからもっと頑張っていこう、うん、でも今できることはできたなっていう。
そうい
いね。
でこれ一番大事なんだけど、かっけえなって思って、曲かっけえなこれみたいなさ、
それが一番だよね。
うん、
納得のいくものができて、
ちゃんと、なあのちゃんとした流通網から出ますと。
やっぱそのさ初日とかやっぱこう見に
行った
行くよね。
タワレコに1枚だけあって超テンション上がったし、
とりあえずちょっと面出してたりして、
そうあとバーンし、
ああ
であれ乗ることって結構有名
じゃん。いやもうそれはね、全メタラーが注目してる雑誌
で割といい点数取っちゃって、
ああ
すごい、まあ調子乗ったよ。
ちなみに解説は
ね、アルバムの解説はなくて、バーのデビューは当時いた人だったんだけど、いや結構褒めいただいて、なんかディス・アナイアレーターの影響がうかがえる、おおバレてるみたいなさ、
嬉しいね。
そう、
いやそれは嬉しいね。
だからその後
夢かなっちゃった、
ね、その後ツアーとか、まあ、結構ツアーのその珍道中みたいな話も長くなるんで、ここ
は
走る。
あ、はいはい、いやまたそれは聞きたいけどね、
また後日それは、
はいはいはい、
だ結構ここでミュージシャンとしてガラッと変わったところかな。意識も変わったし、やっぱね、お金をかけてレコーディングをしてるわけだから、ね、まあ、そこに対して結構シビアに、
まあ、ある程度自分たちの
も持ち出してるし、もちろん
だからそりゃね、
で他人も関わってくるから そこは責任とかもってもらう。だからそこら辺結構ちゃんと自覚をしてミュージシャンとしてやれるようになったのが一番でかいかな、
ね、
うん。
いやーすごい大きな一歩がここで、
そうあのレコーディングのミックスルームとかのソファにドーンと座ってるさ俺今かっけえなみたいない
いね、
そうブラックアルバムのメイキングみたいな感じでさ、
いやー素晴らしい。
そう、まあこっからだ、本当のスタートって多分こっからなんだろうな、うん、俺は
今に続く道が、
そうい
やー
素晴らしい。で、激音
君は俺はね
どんな感じの人生を歩いてた、ザード聞いてないでしょ。
ザードは聞いてないけど、ザードは聞いてないけど、ザードのなんかベストアルバムとかの品出しはしてたかもしれない。
ああ、なるほど、そういうお仕事。
はい。はいはいはい、まあその会社が CD 屋もやっている会社で、うんうん、当時はその店舗に入って店長をやってたので、
劇音店長。
そう、劇音店長をやってたので、そこにまあ CD もあったわけです。取り扱いとしてね、あったので。あのまあ、基本的に全部やるんだけど、まあ、当然その中にメタルの CD もあるわけだから、
うん、
当時で言うと、バレット・フォー・バレンタイン、
はいはいはい、
フィーバーっていうアルバムとか、
はいはいはい、
アイアン・メイデンがフロンティアっていうアルバムを出して
た時期、うんうん、ファイナル・
フロンティアね、ファイナル・フロンティア、ああいう時期だったので、それを品出しして自分で売り場を作って自分でポップを書いて、
劇音店長荒ぶってるね。
そう、あなんかあこれ俺子供の頃にちょっと やりたかったやつだって
はいはいはい、
基本的にその時はあの仕事全体としては嫌だったんだけど、うん、この仕事は唯一楽しくて、
はいはいはい、ポップ作っちゃ
う、そうちょっと夢叶ったなと思ったり、まあ、それをきっかけにして聴いて買う人とか、
はいはい、
あこのバンドかっこいいなって出会うガキンチョがいたらいいなって。
そうだよね、俺らがガキの頃やってたことをあんまやってるって
くる、ね、本当にね、あの自分が読んでた当時のコメントちょっとパクって、おすすめは1467
とか、ああなるほど、
視聴者に申し込んだりして、でちょっとこう聞いてる人がいるとちょっと遠目に見て、あ、買った買ったみたいな。
で多分口コミで、あそこの激音屋さんには一人激音好きがいるぞみたいな、
大体わかるね、そういうものがあって、
ざわざわってなって、
そうあのちょっとメタル好きな人と少し知り合いになったりとかっていう時期で、まあそれがまあ逆に唯一の楽しみで、
そうだよな、
他9割方全部シフト作成ダリーとかなんかそういうあの仕事でしかないんだけど、そんな時期だったね。
東京じゃなかったもん
ね。東京じゃない。
な
うん、
東京田舎ってこと
だよね。東京のまあ近郊っちゃ近郊だけど違う県でねやってましたね。
でさっきちらっと喋ったんだけど、自分も全然覚えてないんだけど、うん、その頃俺ら 年一ぐらいで会ってはいたんだよ。
そうみたいだね。どうやら本当に記憶にないんだけど。
で結局年一で会って悪童トークを
してした、ね。まあただ覚えてないけど間違いないのは絶対にあれ聞いたかあのライブ行ったか、はい、
そうです
をひたすらしたんですね。
しました。だから子供の成長の話とか多分本当1分とか。
そうあのね。そう、なんとなく覚えてるのは、いつもその飲み会の終盤最後に、2分かな、
うん、
?1 分かな、うん、でもお前さ、子供がさ、とかあ、いるけど何か
そうそうそう
言ってなかったっけみたいな。でまあ、じゃあねみたいな。みたいな感じだよね。
よく覚えてるのが、俺は子供ができたけど、朝、うん、コンポでデスメタル弾いてるぞって、その時自慢してたのは俺は超覚えてる。
本当今考えてよくないよ。ダメだよね。でもやっちゃってたね。
やってさ、俺多分ねベイダーだと思うよけど。そうですね。俺ベイダーだと思う。
間違いなくベイダーは含まれてたと思う。
ベイダー大豆以来とか下手したらザイクロンとかそう
やってるかもしれない、ね。
その当時
ね。あの対響だよね。ヒーリングミュージックみたいなね。
そうだね。連絡は取ってなかったけど、まあ、結構お互いの道を進んでるよな。
ね、いやでもなんかその道元の夢がかなり、でもまあ一方でおそらくいろんなね現実とかもこう見えたりもしたところから、
ね、
でも。そっからね、
そうだ
ね、十何年
やってますわ。
だからいやーこっからちょっとこの先も楽しみだ。
そうな、時間がちょっと足りないからツアーのその
あそれはちょっと
受ける話とか多分あとこの頃か、うん、このちょっと前ぐらいに、うん、今のサウザンダイズ、うん、コウタとかトールとかと会って
やってんだ。
まあコウタは最初すげえ仲悪かったし、
あちょっとその辺もまた聞きたいね。
そうそう、トールは最初から仲良かった。
うん、
俺最初初めてトールに会った時俺腹割れるんじゃねえかぐらい笑ったからあいつの話で。ちょっとそういう話をまたじゃあ次回できたら、
ね、いや次回も楽しみだ。
下京くんの子供の成長期も楽しみです。
それまあ最後の2分ぐらいで
話した
ん
で。じゃあ来週、
はい、
またいつも心にザードを。